なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第261回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はい、
今週はですね、オープニングで、はい、大事なお知らせとかご案内をいくつかしなければいけないので、
うんうん、
どんどんいきます。
はい、どんどんいきまし
ょう。大事なお知らせですからね、リスナーさんはちゃんと聞いてね。
はい、
ここ大事ですから、ね、
はい、
まず一つ目、
はい、
そんなプロジェクトのホームページを見ていただきますと、はい、右下の方にね、
はい、
こっそり
こっそり、
こっそり、寄付のご案内っていうのをリンクを作らせてもらってて、
はい、
でこれにね、
うん、
気づいていただいたリスナーさんから、
はい、
結構ね寄付をいただくんですよ。
はい、ありがとうございます。
本当にありがたい、ありがとうございます。で、このいただいた寄付っていうのは、そんなプロジェクトの維持費、はい、サーバー代とかそういったものにね、はい、使わせていただいているんですけども、うんうん、
はい、
はい、この寄付をいただいたリスナーさんに何かね、我々も何かお礼をしたい、
うん、
何かお役に立ちたいっていうね、意味を込めて一緒にご案内させてもらってるのは、う
ん、はい、
何かね、例えばメッセージを、
うん、
誰かに個人的になんかメッセージ届けたいんだよとか、うん、何かの宣伝をしたいんだよとか、
はい、
この文章読んでほしいよっていうのがもしあればメールでいただければ、うん、それを番組上で読ませてもらいますよなんていうご案内をさせてもらってて、
はい、
はい、でね、これを利用してくれる方ってあまりいないんですよ。
あ、確かにあんまり読んだことがないです ね、
過去にね1回だけあるんですけど、
うん、
はい、そんなやつをねやってるんですけど、うん、ご依頼をいただきまして、
はい、
はい、ここから、いただいたメッセージを、
はい、
大事に
大事に、
丁寧に
丁寧に、
畑中さんに読んでもらいたいと思いますので、
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、では読ませていただきます。お名前を呼んでいいんでしたっけ。
はい、はい、読んでください。
はい、いただいたのはジョンドーさんからです。静岡県磐田市に知人が経営するとっても美味しい焼肉屋さんがあります。炭火焼肉大成館と言いまして、 J リーグのジュビロ磐田の選手たちもしょっちゅう食べに来ています。ジュビロ磐田のマネージャーさんは日本で一番うまいとおっしゃったそうです。竹内さん、畑中さんも近くにおいでの際はぜひ食べてみてくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いうことで、
うん、ま
あ、当然ね行ったことはないんですが、焼肉屋さんここにはね、
うん、確かに、
はい、静岡に行くときにはちょっと寄りたいなとは思います。
そうですね、はい、
ねホームページちょっとあったんで見させてもらったんですよ。
あ、なんとなんと。
で、なんかほら、
うんうん、
J リーグのね、
うん、
なんかマネージャーさんが日本で一番うまいなんて言ってるお店だから
ね、
まあさぞかし高いんだろうなと思ってホームページ見たら、うん、言うほどは高くない。
あ、本当ですか。
いや、でもすごく美味しくて日本一うまいっていうぐらい美味しくて、うん、この値段だったら全然ありなのかなっていう感じなので、
うん、
はい、静岡県の磐田市にある、うん、焼肉屋さん大成館さん、
大成館さん、は
い、もしホームページで大成館って打ってもらうと、
大きくなる館って書きますね。
そうですね、検索してもらうとすぐ出てきますんでね、
はい、
近くの方は、まあ、一度よかったら、
はい、ぜひぜひご利用してみてください。
ジョンドーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
で、ほら、寄付をこうやってね、していただいた方の中でこうやってメッセージを読んでもらいたいなっていう方がいたら、うん、ぜひね、メールいただければ、
はい、ご紹介します。
お願いいたします。
はい、
はい、そして次、大事なお話その2。
はい、その2、
はい、近づいてまいりました12月9日のオフ会の件なんですけど、はい、
ですね、
ここから大事なお話をさせていただきます。
はい、
はい、ですね、そんなことないしょ、この番組のオフ会を12月9日にするんですが、
はい、
はい、参加者が26名
はい、26名
で応募をちょっと締め切らせていただいたんですけども、はい、26名の方に私メールしたんです、はい、先週。
あ、先週早速送ってくれたんですね。
もう届いてます、皆さんのところに
皆さんチェックして、
参加を表明した人のところには届いてます。なのに、はい、届いたら届いた っていうのを返信してねっていうことをメールに書いといたんですけど、
はい、
返信をくれない方が何人かいる。
あら、
これ気づかないのはちょっと困るので、
うん、は
い、ここでお名前を、というかラジオネームを読ませてもらいます。
はい、
はい、完全に業務連絡です。いいですか、あの名前を呼ばれた方はね、あれおかしいぞ、あ、うん、私は参加になってるんだってことに気づいてくださいね。
うんうん、気づいてください。
じゃあ読んでいきます。
はい、
山ゆりさん、
山ゆりさん、
はい、気づいてください。はい、マッキーさん、
マッキーさん、はい、
ゆりやんさん、
ゆりやんさん、
男は黙ってホットミルクさん。
男は黙ってホットミルクさん。
はい、金玲塚さん、
金玲塚さん、
みーさん、
みーさん、
けんぼうさん、
けんぼうさん、
ひでさん、
ひでさん、
以上の方からですね、まだ返信が来ておりません。
はい、返信ください。
は
い、
我々は、ドキドキしてます。
はい、
こんだけの人数が当日来ないとなると、
うん、大変。
予約してあるお店からはたくさん請求されてしまって、うん、僕と畑中さんが割り勘しなければいけなくなるので、
やばい、ピピン泣いちゃう。
ぜひ、安心させてください。はい、多分ね、皆さんの迷惑メールの中にね、フォルダーの中に入っちゃってるよとか、
うん、入ってるかもしれない、
ね、ちょっと覗いてもらって、それでもなんか今名前呼ばれたんだけど、はい、そんなメール受け取ってねえよっていう方はメールください、うん、メールください、
メールください、はい、
そんなやっとマーク 0438.jp、
はい、
ね、もしくは僕のツイッター、SONNAI なんだっけ、そんな2010かな、
うん、
これ違ったら問題だよね、大丈夫、うん、
メールにしましょう、
メールにしましょう、
うん、
はい、メールでください、
メールでください、はい、
でね、ちょっと本当に、電話番号もいただいてるんで、
はい、
ご連絡取れない方はですよ、私電話しますんで、うん、直前にね、
はい、
はい、よろしく、これもうちょっとね、
竹内さんと電話できるラッキーとか言って待っちゃうかもしれない。い
や、ダメダメダメダメ。よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
はい、大事な話その3、いけるかな。
はい、その3、
いけるかな、
いきましょう。
ですね、カレンダープレゼントのお話をしたいんです。
はい、
はい、カレンダープレゼントの、応募を、11月いっぱいで締め切らせていただきました。たくさんのご応募ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
なんとですね、655通、
すごい、
いただきまして、
うん、
はい、これをですね、もう、厳正なる抽選をしまして、
うん、抽選しました。
はい、100名の方に、順次、うん、カレンダーの方をお送りしたいと思いますんで、
はい、
届いた方は
お待ちください。
ラッキーということで、
はい、
相当ラッキーです。
これめっちゃ嬉しいですよね。
655通来てますから、
うん、655分の100、
ね、すごいラッキーですから、うん、で、12月中にはお届けできるように頑張りますんで、
はい、
なんせ僕が一人で内職しますんでね、
うん、
一つ一つ僕がふーして宛名貼ってとかやりますんでね、
ちょっと時間、本当にありがとうございます。
言っても100人いますからね、大変なんでね、うん、お待ちください。本当に今回たくさんいろんなコメントもいただきましたんでね、すごく読んで楽しかった、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、オープニング長くなってしまいました。はい、オープニング最後はですね、今週、お便りをいただいたリスナーさんのお名前を、畑中さんが、読んでいこうのコーナーでございます。
よろしくお願いします。はい、今週メールをくださったのは天然魔法少女さん、茨城のオムライスさん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、タキシンさん、バンブーさん、レコードいじりさん、セイキさん、シールダイスさん、ジューソーさん、トーイさん、男は黙ってホットミルクさん、ママウサギさん、以上の方々でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。12月に入りましたね。今回のそんないブログはイルミネーションとオランダの画家ゴッホについて書いています。9割ゴッホのお話ですが、ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、 sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
はい、バタバタしたオープニングが終わりまして、
はい、
ここからね、ゆっくりお話ししていきたいと思うんですけども、はい、オープニングでちょっとカレンダープレゼントの話をしたので、
はい、
ね、カレンダープレゼント関連のお話をね、ちょっとしたいんですけど、うん、はい、僕はね、さっきも言ったように、うん、内職をしてるんですよ。ね、
はい、
ね、郵便局のね、なんだっけな、はい、今ここにあるんだけど、
うん、
スマートレターっていうサービスがあって、
はい、
まあ、これ使ってやるの。これに、当たった方のラベルをね、うん、プリンターでプリントアウトして貼ってなんてやってるんですね、うん、で、その中にカレンダーと、うん、あと案内所、
はい、
ご当選おめでとうございますなんて、
はい、いろいろ書いた。
これをね、ちょっと凝って作ったんですよ、ちゃんと。
それ私も見たい。
これあれ、畑中さんにも送っときましたんで大丈夫です
。あ、本当ですか。
あ、まだ。
じゃあ楽しみに。
畑中さんに送ってねえや、まだ。
正確には。
はい。はい、ね、このね、案内状ね、すごい、僕、うん、もうソフトを使って、ちゃんとさ、バックもさ、ちょっとスカシでさ、
うんうん、
番組のアートワークとかさ、
はいはい、
ね、みんなのアイコンをさ、並べてさ、うん、ね、ちょっと透明に、半透明にしてさ、そこにさ、うん、文章をね、一生懸命、うん、あ、こうやって書かなきゃいけない、あ、ちょっとこの文章下手だなとかっていろいろ考えてさ、ね、はい、作ったのよ、うんうん、で、ね、一番最初にさ、わざわざ QR コードを作ってね、うん、
あ、はいはい、
ご案内をちょっといくつかしたかったんで、QR コード作って、それをちゃんと並べてさ、
うん、
ね、あ、よし、できたぜっつって。
うん、
でプリントアウトをとりあえずしてみようって、プリントアウトってやったら、
うん、はい、
作ってたソフトが、
はい、
終了しましたって
、
落ちるっていうね、
うん、
で、あ、やべ、保存してねえつって、
あ、よくありがちな、
あのねこういうものを作ってる時は、
うん、
こまめに保存しよう
ね、必要ですよね。
あのね、一番最2時間ぐらいかけて作ったんだよ。
あ、
ね、
対策が
ね、もう寝た、その日は。
お疲れ様でした。
もう明日作り直すっつって、
うんうん、
で1枚ね、その直前にね、1枚プリントアウトしたのあったの。
あ、そうなんですか。
そう、だから文章とか、
う
ん、なんかこんな感じでレイアウトしてたとかっていうのは、
うん、
残ってたから。
そうですか。じゃあ一からやらなくて
そう
よかったというか、なんというか
ね、
うん、
あれ大変ですよ、もうこれ作るのにさ、インク、はい、インクジェットのプリンターのインクがなくなっちゃったからアマゾンで注文し、
あらあらあら、
あ、紙がないっつって、
うん、
ホームセンターに紙を買いに行き、
いや、ご苦労様
で、こっからあれですよ、全部封してさ、うん、全部入れて封して、
うん、
で100個どうしようっつって、
100個
どうやって持ってこうみたいなね、
本当だ、
そんなことも考えながらね、頑張っておりますんで、もうちょっと、はい、当たったら、だからこの今僕が苦労して作った案内の紙も見れますんでね、
うんうん、楽しみに、
ね、いろいろ楽しんでください、
はい、
はい、いうことで、今週お話ししたいのが、
うん、
サイゼリア。
サイゼリア。
サイゼリアのお話しましょう。
私の近所にもあります。
はい。サイゼリアってなんて呼んでる普段。
サイゼ？
サイゼって呼ぶの？
あれ？サイゼって言いません？
いや、なんか言ってる人多いよね、サイゼ。
うん。うん、でも私はサイゼリアって言うかな。
サイゼリアでいいよね。
うん。
それぐらい言えよ、俺。
でも呼ぶことはあんまり、あ、うん、あ、サイゼリアって言ってるかな。
まあ呼び方どうでもいいんで、あのね、
あ、え、サイそうじゃないの？
違う、別にそんなのどうだっていいんだよ、はい、サイゼリアが、ね、
うん、
全店舗禁煙、 するって発表した、
はいはい、
ね、
うん、
素晴らしいよ、
素晴らしい、
素晴らしい、あのね、マクドナルドはもう 全店禁煙なんだよ今ね。
え、本当ですか？
マクドナルドって今全店禁煙なんだって。
あ、うっそ、知らなかった。
あとどこだっけな、もう一つどっかあったんだよな、全店禁煙決めたところがあって、でさ、だってさ、最近ほらタバコ吸う人も減ってきてるじゃん、うん、全体的に。
確かに。
見てさ、うんうん、で、あのね、あの喫煙ルームというか、
うん、
喫煙の場所みたいのを確保してあるじゃん、一応どこのお店もね、
うんうんうんうん、
で、なんかもうちゃんとあの、うん、隔離されてるようなところもあれば、
うん、
おそこはあれもう結局煙全部来てるよこっちに、そうそうそう、全然意味ないよっていう、
あるあるある
ようなのもいろんなあったりして、
うん、
で結構さ、
うん、
喫煙ルーム喫煙席は空いてたりすんだよね、
うん、するする
ね、もったいねえなって思う、お店としてもさ、もった
いない、うん、
ごめんなさい、そこにさ座らせたいじゃん、
うん、
ね、だからもうこれは今流れとしてはほら2020年オリンピックで海外からたくさんお客さん来る中で、
うんうん、
でやっぱりあの飲食店では基本的に禁煙にしましょうっていうような流れでしょ、
うん、
でこれはお店としても多分ね、本音としてはね、うん、
ああそうしたい、
そうしたいと思うんだよね。
え、でもなんかタバコ吸えないからってなんか入らないみたいな感じがあるから、それはちょっとできないみたいな感じでごねてる風に見えてたんですけど、
それは
違うんですかね。
その飲食店って言っても、
うん、
そのお食事をするところではなくて、
お酒飲む
ところとかじゃないかな。
ああ、そっか、なるほどね。
あと逆にちょっとタバコ吸えないから、
うん、
他行こっかってお客さんが いそうな気がするよね。それこそファミリーレストランだからさ、サイゼリアなんかさ、
だったらいいですよ ね その時ぐらいね。
それ全然いいなと思う。
うん。
うん、で、あとはあのあれだよね、今の電子タバコっていうのは、
うんうん、
アイコスとかさ。
はいはい、
ああいうのをどうするかだよね。
ああ、
あれを、
あれなんか意外と臭いですよね。
意外とね。
意外と。
意外と吸わない人間からするとあれでも結構匂いはわかるんだよ、うん。だけど、
そうそう、
あのね、すごい、うちのね、うん、会社で、
うん、
会社内で一番のヘビースモーカーのやつが、
はい、
最近アイコスに変えたの。
おろろろろ。
したらね、
うん、
タバコを吸ってる人の匂いがやっぱり気になり始めたって言ってた。
へ
え。で、そ、うん、やっぱりその、もともとヘビースモーカーだから、タバコ欠かせないのね、うん、そいつはね。
うんうん。
もうなきゃ死んじゃうぐらいのレベルなの
ね。来てますね。
で、あの、その人の悲劇がさ、
うん。
アイコスが壊れるっていう。
あら。
で、アイコスが壊れて、ほら、売ってないじゃん。うん、
そうですよね、なかなか手に入らないって言いますよね。
すぐ簡単には買えないから、
うん、
修理はタダでできるんだって。1年以内とかだったらできるんだって、うんうん、だから修理出すんだけど数日間の間は吸えないわけよ、
うん、確かに。
で、あの、うん、だけどタバコには戻りたくないんだってそいつは。
へえ、すごい意識変わりましたね。
タバコには戻りたい、いや戻っちゃったらもうそっち行っちゃうのが分かったわけじゃない。
うーん、
だから戻りたくなくて、そいつが取った行動っていうか、うん、もうね、朝から、もうね、うん、もう、あれよ、あの、もう30代後半とかの男の人なんだよ。
うん、
朝からさ、カバン中からさ、
うんうん、
あの、ミルキーをね、
ミルキー、食べてるんですか？
ミルキーを2、3個取り出してね、ポケットに入れて、何ミルキーなのって、
うんうん、
したら、その、アイコスが壊れてって、
うん、
いや、でも、他にあるだろうと、飴を舐めるにしても、
うん、
ね、なんであなたはママの味を求めちゃったのそこでっていう。
それで、
ずっと甘い飴を常に舐めてないとダメなんだって。
へ
え、口寂しいんだろうね。
ああ、
すごかったもんだって。あの、まあ、営業職なんだけど、
うん、
まあ、車で行ってきますっていう時はもう車乗ったらもうすぐタバコを火につけてて、
うーん、
で帰ってくるところを見かけてもくわえタバコで帰ってくるみたいな、
うん、あら、
お前はいつ吸ってないんだよっていう。
逆に
そうそう
へ
だね。たまにそいつの営業者に、
う
乗んなきゃいけないっていう時があった時には嫌なの、すっごい嫌なの、うん、僕は
あ、
もうハンドルがもうね、触りたくないの。
え、そこまで。
だってさ、ハンドル触りたくないから、うん、ちょっとさ、うん、あの、うん、濡れティッシュかなんかでグッて拭くじゃん、
うんうんう
ん
う
ん、じゃあもうヤニだらけなんだよ。
あー、
もうこれは触りたくないってなっちゃう。
あ、そうですか。
もうベタベタベタベタしちゃってるから。ということでね、あの、タバコを吸ってる方には、
うん、
あまり聞きたくない話かもしれませんが。
あ、そうかもしれません、
はい、僕はちょっと嬉しかったな、このサイゼリア 全店舗禁煙っていうのはちょっとありがたかった、
うん、
ね、いうことでもう、はい、だからどんどんあれですよ、ガストとかさ、
うん、
その辺もどんどん
続いていきそうですね。
続いてきた方がいいですよ。
うん、
ね、まあ、そんないい話もあってね。
はい。
ちょっとね、これをこれどうかな、畑中さん、これ、うん、あのね、イオン、うん、
イオン
、まあ、先週はあのイオンモバイルっていうね、
シム
のお話しましたけど、
はいはい、
今度はあの食品の関係の、うん、お店のイオンね。
はい、
イオンの、 あの、うん、お惣菜売ってるじゃないですか。
はい、売ってます、
ね、であのうちの嫁さんが、
はい、
まあ、ちょっとイオンに帰り寄って、仕事の帰り寄って、うん、まあ、お惣菜買って帰ってきてた、うん、で夜、はい、食べてたのよ、
はい、
でね、1週間ぐらい前かな、
うんうんうん、
ね、出てきたのが、
うん、
ね、春キャベツのメンチカツ、
春キャベツのメンチカツ
っていうのがね、
うん、
売ってたらしいんだわ。
で
それを食べたんだけどさ、まあ、うん、美味しかったんだけどね、
うん、
春キャベツのメンチカツ美味しかったんだけど、
うん、
これは大丈夫なのか。
どういうこと？
だって春キャベツでしょ、
うん、あ、冬だからってこと？
今もう秋を越えてもうそろそろ冬でしょ、
うん、
もう約1年前のキャベツなわけじゃん。ね、ある意味ね。だから、うん、春の時期に春キャベツですっていうの、ああ、美味しいよねってわかるんね、
うん。
新鮮だしね、今季節だし、美味しいよねって、
うんうん。
冬に食べる春キャベツのメンチカツって、うん、これはどうなのと。あの、キャベツは大丈夫なのかいと。
そんな春じゃないんじゃないですか。
あ
の、引っ張るとかの春だったりとか、海苔を張るとかの春だったりとか。
春は漢字で書いてあるから大丈夫です。
書いてましたか。
だから うちの嫁さん曰く、春に取れたキャベツで、
うん、
もうあのメンチカツ作った状態で、
うん、
冷凍保存されてるやつを、
う
ん、で今単純に揚げて売ってるだけなんだと思うよっていう、うん、普通の返しを しやがって。いや、それは薄々感じながらそこは言ってたんだよっていう、そこの食卓がね、ちょっとね、この盛り上がるといいななんて思いながらね、
うん、
春キャベツってこれ大丈夫か、春に取れたキャベツを今使っててもう腐ってるんではないだろうかっていうことを言ったのにね、
うんうん、
冷凍したるから大丈夫だと思うっていう、普通に返してきちゃったっていう。
なるほど。
そんなことがありました。
はい、
出た。
平和。
平和です。あ、じゃあもう一個平和な話、もう一個していいですか。
はい。
今週ね、初めて知った、
うん、
あの、チャゲ&アスカって知ってます？
あ、知ってます。
チャゲ&アスカ。チャゲさんとアスカさん。
はい。
ね。
チャゲさんと。まんま。
ね。で、はい、ほら、あの、アスカさんは、うん、まあ、普通だじゃん、名前。
うんうんうん、
チャゲっていうのはどっから来てるのっていう話をね、うんうん、本人が今週ちょっと話してたんだって、うん、なんかテレビかなんかで、でちょっと衝撃でさ、
うん、
チャゲっていうのは、
うん、
ハゲから来てるんだって。
おっと。じゃあもう結構前からってことですか。
なんかね学生時代になんか悪さをして、
うんうん、
坊主にさせられたの。
ああ、そっちのハゲですか。
そうそう。で、それで、あの、周りの友達にハゲハゲっていじられて、
うん。
で、なんかね、ある友達が、うん、ハゲはちょっと可愛くないから、頭に、あの、C をつけて、チャゲっ ていうあだ名をつけたんだって。でなんかそれ本人も気に入って、
うん、
でなんかあの自分は音楽やってるから、もう将来売れるようなこと、うん、デビューするようなことがあったらこのチャゲっての使わせてもらうからっていう約束のもと、
うんうん、
使ってるんだって。
そうなんだ。
でなんでね、これね、
うん、
あの知らもう知ったのは本当に最近なんで、その話聞いてね、
うん、
でさあの、うん、そこで思い出したのが昔ね、
うん、
あのモノマネブームだった頃に、
うん、
コロッケとかさ、
はいはいはいはい、ね、
あのあ
四天王がいた頃、
ね、そう四天王がいた頃にさ、
あの、はい、
フジテレビのモノマネ王座決定戦でまだね、ね、うん、司会がね所ジョージがやってた時なんだ、で、美人4スペシャルが、
はい、
チャゲ&アスカの真似をした時があって、モノマネをした時があって、
うんうん、
でほら美人4 の、 なんだっけ、元冬木さんが、はい、頭がちょっと寂しいじゃないですか、ね、寂しかったのね、うん、
寂しかった
の、それを結構ネタにしてたの、
うん、
ハゲネタが多かったの本人もね、
うんうんうん、
でそれをなんかチャゲ&アスカのモノマネするって出てきた時に、所ジョージが、うん、あの、うん、チャゲ&アスカのモノマネにしますっていうのを、何ハゲちゃってますかっていう返しをしてたのね。でそれも僕はまだそれ学生時代にそれ見て、うん、まあ大笑いして見てたんだけど、所ジョージはうまいこと言うなーなんつって、
うんうんうん、
ね、意外と当たってたっていう、ね、ハゲちゃってますかだったんだ本当にっていう、
うん、それを、ね、でしたね、
ちょっとね思い出しました。
うーん、は
い、平和ですね。なんだそれ、なんで全部平和で終わらせるんだ。
いや違う、なんか最初に平和な話をしようって言ったから平和で締めたんですよ。ただそれだけで、
ね、さあね、
はい、
じゃあここで
ここであ
のあれですよ、今週のメインテーマ、
ほう、何でしょう、
畑中さん、ミラクルを起こすについてお話ししていきたいと思います。
はい、
ね、
うんうん、
あのね、僕がね、仕事中ですよ、ね、一生懸命ね、お仕事をしているときに、うん、畑中さんからね、突然 LINE が送られてきたんですよ。
私はもうその時終わってたんですけどね。
ね、
うんうん、
でほら、僕ほら仕事中だから LINE 開けないから、はい、その場ですぐ開けないから、
はい、
ちょっとほらメッセージだけチラッと見えるのよ。
ほう、あれですよね、携帯の画面にピョコンって出てるってことですよね。
したらね、僕のとこに出てきたのは、竹内さん当たりましたよ。
うん。
何急に竹内さん当たりましたよって言ってんのかなと思って。
うん、
で、LINE をちょっとその後ちょっと時間あるに開いたら、
うん、
写真が1枚送られてきてて。
はい。
ね。ね、で、うん、文章はちゃんと読むと、竹内さん当たりましたよ、カリカリの部分どうしようっていう、うん、でその写真は何かっていうと、うん、アメリカンドッグの棒の写真 で、うん、でこの番組で結構前だよね、話したのね、
そう、結構前ですよね、
ファミリーマートの、
うん、
アメリカンドッグで、
うん、
当たりがあると、
そうそう、
で当たると棒のところに当たりって書いてあるんだけど、
うん、
このアメリカンドッグの下のところのカリカリのところを、
う
ん、ね、この当たりを持っていくときに店員さんに渡すときに、うん、ちゃんとカリカリのところを食べてから持っていくのか、
うん、
それとももう俺はカリカリの部分なんか全然興味ないんだよって感じで、
うん、
本体だけちゃんと食べてカリカリの部分は残した状態で持ってくのが正しいのかっていうような、うん、まあ、くだらない話をしてた。
そうそう。
で僕はもう結構ファミマのアメリカンドッグは食べるのよ、
うん、
一回も当たったことないのね、
うん、
当たりなんかないよね世の中に、あれこれは多分都市伝説だよねって思ってたの僕の中ではね。
うん、
でしたらね、畑中さんが当たったと。
そうなんですよ、
ね、写真を送ってくるんですよ僕に、当たったことのない僕にね。
そこまで考えてなかったですけど、
なんかあれですよ、当たり FMCKS ってこれなんだろうね、ファミリーマート、サークル K サンクスか。
ああそうだそうだ、ね、前サークル K だったんですよ。
アメリカンドッグ1本っていうのが書いてある棒を写真送りつけてきやがって、うん、もう羨ましいったらありゃしない。
すいません、
僕が返したメッセージが、うわーすげー当たるんだカリカリどうする。でその直後に送ったのが、わかったそのままリスナープレゼントっていう。
全然考えてもいなかった。
ということで、うん、これあのあれですか、棒はもう交換しちゃったんですか。
いやまだ取ってます。
あ、これリスナープレゼントだ。
本当ですか。
まあちょっとマニアックな人は喜ぶかもしれないね。畑中さんが食べたアメリカンドッグの棒。
ね、何の価値もないけど、ね、でもファミマに持っていくと100円分のアメリカンドッグがもらえます。
そうですよ、価値はありますよ、100円分
ありますね、本当だ、うん、
で、とりあえず、
うん、
畑中さんはどうしたんですか、そのカリカリの部分はどうしたんですか。
カリカリはとりあえず食べておきました。
あ、なんかあれ、なんかカリカリは食べないで持ってった方がいいって言わなかったっけ。
え、そうでしたっけ。
あ、食べて持ってった方がいい。
その最後が、ん、最後ちゃんと思い出せなくって、
うん、
でもなんかついてるの恥ずかしいかなと思って、
うん、まあね。
うん、で洗ってから持っていこうかな。
ああね、綺麗にね、うん、食べて洗ってで持ってくっていうのが一番いいのかな、
うん、うん、
でもねこれもさあれだよね、うん、これだけはもう買いに行けないもんね。
うん、
すいません、アメリカンドッグ当たったんでこれでくださいって。
お昼ご飯と一緒にみたいな、
ね、小学生だったらね行けるけどね。
うん、
ね、ちょっとさすがに無理だよね。
ね、
ね、でそのうちアメリカンドッグ当たったらもう多分あれですよ、畑中さん運を使い果たしましたんで、うん、これで。
これだけで
もうあれ相当ラッキーですよ、これ当たるなん
て。いやでも大丈夫ですよ、この間あの鳥の内、鳥の内じゃない、鳥の内で、あの熊でもらってきたんで。
買うんじゃないの。
買いましたよ。
買うんでしょ。
あれなんか買うっていうのかなと思って。
あれなんかあれなんだよね、買うのも面白いんだよね、ちょっと値段交渉とかするんだよね、うんうん、鳥の内って、ね、
うんうん、そうそう。でもなんかそっちじゃなくて、うん、あの神社の方でなんか巫女さんから買った感じだったんで、それはなかったんですけどね。
へえ、
うん、
そういうのもあるんだ。
て
か、
ありましたね。
てかなんか畑中さんなんか商売かなんかやってるんだっけ。
やろうかなと思って。
本当に。
うん。
何をやるの。
言っていいのかな。
いや言っていいのかな、どうなの、分かんない、それは畑中さんのあれなんじゃ判断でいいんじゃない。
ちょっとマニアックだからなんか言ってなんか引かれそうな感じが。
じゃあやめとく。なんかちょっと、はい、あ、ちょっと待って、違法なもの。
いやいや全然全然。
何
え、
大丈夫、白い粉の販売とかしないよね、大丈夫だよね。
いや違います、違います、ね、あのエネルギーヒーリングをやりたいなと思ってて。
おお、マニアックだ
でしょ、うん、引く人は引くじゃないですか、
うん、
はい、そんな感じで。
お、それは商売繁盛。
商売って言ったらあれですけど、
商売繁盛を願っちゃいけないんじゃない、それって。なんかいや、ヒーリング
的に。でも商売繁盛かもしれないですけど、なんか ますます服を書き込むっていうあの熊手をいただいてきました。
ああ、そういうのもあるんだ。服を、
なんか熊手自体が服を書き込むっていう意味があるみたいで、うん、それにあのマスがついてて、ますます服を書き込むって。
うわ、もうただの親父ギャグだけどね。
ね、本当だ、ね、なんかあと小判でお金をなんか書き込むとか、あとおかめがあってなんか家内安全、安全かな、なんかそんな感じの。
昔々親父がうん、面白いだろっつってやったんだよ。
きっとそうでしょう ね。
そういうもんで、あの日本のおせち料理だってあれ全部ダジャレ集だからね。
ああ、
ね、
確かにそうだ、ね、詳しくないけど、
わけわかんない、なんか喜んぶってなんだよとか思っちゃうけど。
いいじゃないですか、
ね、面白い、日本語って面白いね。
うん、
ね、 ね、じゃあ頑張ってください。
はい、はい、頑張ります。
はい、なんかうちあれですよ、うちの、
うん、
あの昔うちの母親がお店やってて、
うんうん、
でやっぱりね景気が良かった頃なんで、
うん、
特にね、
バブリー
でっかいすっごいでっかい熊で飾ってありましたお店に。
すごい、
うん、でそうするとそこに、うん、あのお客さんが、
うん、
また本当にバブルの時期だからね、
うんうん、
お客さんがそこに札とか挟んでくれるのよ、ガンガン。
おお、いいですね。
ね、
本当に、うん。
その札はどこ行っちゃったんだろうね、最終的に。子供ながらに ね、持ってましたけどね。
うん、
そうね。あとはね、今週も、うん、あ、じゃあ、ちょっと一つ、じゃあ、お便りを紹介しましょうか、ここで。
はいはい。
はい、じゃあ、たけしんさんからのお便りを、
はい、
はい、
ご紹介いたします。竹内さん、畑中さん、どうもです。カレンダー応募の確認メール、迷惑メールに3通も入ってました、すいませんといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなプロジェクトオリジナル卓上カレンダーの、
はい、
応募を、3回したたけしんさん
参加しちゃいましたか。
参加したたけしんさんね、はい、全部迷惑メールに確認メールが入ってたっていうね、
うん、
だから送ったけど確認メールが届くって書いてある、うん、届かねえ、なんだよっつって、もう一回応募っつって、
うん、
届かねえ、もう一回応募って3回やって、うん、届かねえじゃねえかよ、ね、そんなプロジェクト、うん、クソめっつって
クソめまでは言ってない、
で、迷惑メールに入っててごめんねなんていう状況でしょ、ね、とりあえずね、たけしんさんには嫌がらせでカレンダー3つ送ってやろうかなとちょっと思ってたりしますけど、
ダメダメ、他の人が困っちゃう
全部3つとも全部当選ですと
そうか、そういうのもあったか。
ダメです、それは嘘です。はい、まあ当たるといいですよね、まだ分かんない、たけしんさんに当たるかも分からないですかね、
うん、
はい、いうことで、
うん、
ね、
うんうん、
あとはなんだろうな、今週お話ししたいのは、
はい、
ね、
なんだろう、
YouTube を見てたんですよ。
はい、ね、YouTube を、
で、うん、普段は、
うん、
なんか僕お気に入りの人の YouTube を見てる、うん、登録して見てるのね。で、
うんうん、
大体なんか商品のなんかのレビューとか、
はい、
何かちょっと面白いことやってみたみたいな感じのやつが多いんだけど、
うんうん、
ここ最近僕の中で、まあ、先週のね、うん、エンディングの最後の最後でもちらっとお話ししたんだけど、
はいはい、
都市伝説の動画をちょっと、
うん、
最近ハマって見てるの。そろそろあれですよ、年末だから多分12月に入ったらね、うん、テレビ東京でね、あれですよ、やりすぎ都市伝説がまたあるのでね、ちょっとワクワクしてるんですけど、で都市伝説の YouTube の動画を見てたのね、いろいろ見て最近多く見てる、したらさ、
うんうん、
まあ、都市伝説はまあそれはそれで不思議だし怖いんだけどさ、
うん、
もっと怖えなって思ったのが、
うん、
ほら YouTube を見てる広告が流れるじゃない。
はい、ね、YouTube を見てる広告、
そう、 YouTube を見てると YouTube が再生される前に広告が入ってるんです
よ。ああ、はい、出ます、
ね、普段見てる動画って、うん、まあ、どれを見てもね、似たような広告ばっかり、まあ、こんな広告もこの間見たばっかりだよっていう広告ばっかり出てくるのよ、うん、
確かに。
でさ、都市伝説の関係の動画を見始めたらさ、
うん、
出てくる広告がさ、
うん、
ガラッと変わるの。全然
何が違うんだ、
全然違う、今まで見たことのない広告が流れ始めるの。
うーん、
っていうことは、
うん、
Google はちゃんと見てんなって。
だ、
結局今までお前は都市伝説なんかあまり興味ない男、
うん、
竹内はお前そんなに興味ないだろ、グーグルとしてはお前に見せたい広告はこれだっつって、いや、僕 の、あの好みをちゃんとグーグルが分析して、
はい、
で広告を選択して僕に見せてたんだよ、
うん、
だから似たような広告ばっかりいつも見せられてた。 でちょっと今までとちょっと違う都市伝説関連の動画を見始めたら、うん、Google は、うん、あこいつはこういうのにも興味あるんだっていうのを理解してすぐに違う CM を放り込んでくるのよ、
うん、
っていうことはね、
うん、
どういうことかっていうと、
うん、
僕も畑中さんも、まあ、例えば YouTube 見たり、ね、Google でいろんなものを検索したりしてるじゃん、
うん、
畑中さんのことは、
うん、
下手をしたら畑中さんよりも、
うん、
Google の方がよくわかってる。
ああ、わかってるかも。
こいつはこういう趣味があってこういう考え方をしてて、
うん、
っていうのを全部 Google には筒抜けなんだぞっていうのを、
うん、
わかってたけど、
うん、
わかりきっていたけどもすげえ再認識したのね、うん、
へ
え、怖えと思って、
うん、
これから怖いぞ。
怖いぞ。やっぱり。
もう分かってたけど、
うん、
ますます怖いよ。だって、うん、今これからもう AI スピーカー、
うん、
ね、要は Google ホームとかっていう、ね、
うんうん、
代表するような、AI スピーカーなんかは、声で話しかければそれに合った答えを出してくれるっていうスピーカーね。うん、でそこに AI が入ってて、うん、まあ、ネットとつながってるわけですわ、
うんうん、
ね、で、まあ、OK Google って言えば例えば、ね、うん、ねえ Google とかって声かければそのスピーカーが反応してくれる、うん、ね、声かければいつでも反応してくれるってことは常に何か聞いてるんだよ、そのスピーカーはね、そのスピーカーの周りの音を常に拾ってるんだよ、
うん、
じゃないとだって当然声かけられたこともわかんないわけだ。
なんか盗聴みたいな感じがしなくもないけど、
だからやろうと思えば、
うん、
畑中さんが、
うん、
家で、
うん、
竹内の野郎って言ってるのも、
うん、
Google ホームが横に置いてあったら、
うん、
聞いててそれをもしかしたらネットで Google の方に送ってるかもしれない、
うん、ねえ、
って思うと、
あなたの嫌いな竹内さんからメールが来ましたとかって、
うわひでえ
案内されるかもしれない、
言われる可能性あるよ。でさ、
うん、
で結局そういうのってさ、ちょっと法律がちょっと変わったじゃん、ちょっと前にね。
え、どんな、
個人情報保護法関係で、
はいはい
はい、要は企業が集めたそういった個人情報っていうのを、
うん、
まあ、企業が利用するのは OK よっていうの正式に決まったんだよ、なんかね、改正されたんだかなんだかでさ、だからそのビッグデータって言われてるやつですよ、
うんうんうんうん、
もうGoogle がまあ多分一番持ってるでしょう、う
ん、でしょうね、
全部わかってるよ
ね。
だからさ、ね、今畑中さんの中で、ね、私は Google ホームなんてその AI スピーカーなんか買わないし、
うん、
家にないから安心よって思ってるでしょ。
いや、何も考えてないですけど、
ね、思ってるんだ今ね、思ってることにしないと先に話が進まないんだこれが
はい、思ってます。
ね、思ってると思うんだよね、うん、安心してると思うんだよ、ある意味ね、
うん、
だけど、
うんうん、
あなたの横にはスマホが置いてあるんだよ、
うん、
ね、iPhone が置いてあるでしょ、
うんうん、
iPhone に「Hey Siri」って答え言えば、
うん、
答えてくれるじゃん、いつでも
答えてくれる、
聞いてんだよiPhone は。アップルに何送ってっか分かんねえぞ。
あ、分かんない。なんか一時期何でしたっけ、住所録とか、ああいうのもなんか送られてるとかなんとかありましたもんね。
ね、だからほら、例えば LINE とかもさ、
うん、
あなたのその電話帳を使って友達を検索してもいいですか、なんつって。
うんうんうん、
で、デフォルトでオンになってたでしょ。
ねえ、なってましたね。
オフにしないと勝手に電話帳を、うん、使われちゃうんだよね。まあ、悪用はしてないというふうに信じたいところだけど、
うん、
まあ、少なくとも LINE はその権利を得るわけだよね、うん、
ですね。
だから Google ホームとかを家に置いてあれば、もしくはスマホが置いてあれば、
うん、
あなたの声を常にその拾うことをユーザーは許可してるわけだ
よ、うん、ねえ、本当だ。
だこれをどうされてるかはもうわからないわけじゃん。
うん、
ね、
うん、
ね、だからその個人情報保護法のちょっとした改正みたいのがあったのと同時に、じゃあもう今度何があったかっていうと、
うん、
でも日本では、
うん、
要はテロの テロ、うん、テロ準備なんたか法みたいなできたでしょ。
ああ、ね、はいはい、なんかありましたね。
要はテロ行為とかっていうのを要は、
うん、やる前に相談したらダメなん
です。企んだ時点でアウトっていう、
うん
う
ん、
もうなんてそれを今の時期にそんな法律を半ば強引に決めたのっていう、まあ、うん、そのオリンピックが近いからっていうのもね、
うん、
当然あるとは思うけど、それに間に合わせるためにっていう、今決めとかないとそれの準備もあるしっていう、どんどん進めていかないとっていうことはあるだろうけども、
うん、
これは時を同じくしてね、シリ、うん、とか、
うん、
ね、Google、ヘイグーグル的なあんなとかさ、
うん、
Google アシスタントって言うんだっけあれね。あれ、あんなんとかさ。あと、今はあれですよ、AI スピーカーこれから流行ろうとして、来年は多分すごいヒットしますよ。
ねえ、テレビでも CM バンバン出てますもんね。
何か操られてますよ。
わあ。
もう、で、我々には、うん、日本国民には今番号も振られてるわけです。
うん、あ、マイナンバーですね。
マイナンバー振られてるわけですよ。
うん、振られてる。
どこの誰がいつ何喋っててどういう考えでっていうのは全部筒抜けだと思った方がいい。
ねえ、いつか紐づきます ね。
怖い。すげえさ、まあ、分かってたことなんだけど、
うん、
再認識するとやっぱ怖えなって、これからの時期は怖いなって。
うん、なんか今朝ラジオで聞いたんですけど、うん、なんか視線を感知するなんかシステムができたかなんかで、うん、なんかスーパーとかにそういうのが導入されて、うん、その誰がどういうところを見たかっていうのを調べて、なんか見てる商品を売れるようになんかこう開発していくみたいな
感じで、あ、そっちか、
うん、
そっちか。
で、なんかその誰がどこを見てたかっていうのがバレるから男性気をつけろみたいな話をしました。
今だってあれでしょ、だってほら僕あれだと万引き防止とかそういうのだと思った、
うん、
今あれのほら防犯カメラとかも、
うん、
性能のいいやつはあれでしょ、もうだってちょっと挙動がおかしい人はもう、うん、マークがつくんでしょ、こいつやばいよって、こいつ怪しいよっていうのはマークついて、うん、そいつを、うん、AI が勝手に決めたやつ、判断したやつを注意して人間がチェックしとけばみたいな。
いやー、賢いですね。
見られてるし聞かれてるし、うん、もう危ないよ
ね。
だから我々
帽子とか、
ん、何が必要かっていうと、
うん、
誰に聞かれてもいいようなことしか家の中でも言わない。
面白くない。ストレス社会でなんかみんな嘘になっちゃう
か。すげーバカみたいに企業とか国を信頼する。
うん、
絶対大丈夫。どっちかしら、
ね、
うん、
いや
怖いよ。だから、うん、僕最近都市伝説の関連の動画をねいろいろ見ちゃってるから、
うん、
まあ特にそういう考え方になっちゃうのかもしれないけど、
うん、
我々はこれで多分どんどん選別されるのよ。ね、ほらもう都市伝説ではよく言われるところで2026年だっけ、
うん、
火星へ移住するっていう計画がもうあって、
へえ、でも26年、
うん、で、うん、それに向けてもう準備が進んでると。
へ
え、当然その、うん、誰が火星に移住して誰が残るのかっていうのは、
うんうん
うん、もう今もう選別され始めてる。
へえ、どういう人が行けるんだろう。
まあ当然権力を持ってる人、お金を持ってる人
ですよね、うん、
あとはまあ特別な人だよね、
うん、
何かの能力にすごく秀でてる人、
うん、
っていう。だ、我々凡人は、
うん、
まあ選ばれることはないとは思うんだけど、
うん、残念。
っていうことはどうなるかっていうと、火星に、じゃあなんで火星に行くのって話じゃない。火星に移住するのはなんでってこれよく言われてるのは、
うん、
要はもう氷河期が来ると、地 球は。で今温暖化、うん、温暖化って言われてるけど、温暖化なんてなってないっていう話もあるじゃない。
あ、言いますよ ね、 ね、
あの温暖化って言っといた方が得する人がいて、
うんうんうん、
で、温暖化って言ってるけど実は全然温暖化じゃねえんだぞっていうふうに言ってる、うん、まあ、全部都市伝説だけどね。
あ、それも都市伝説なんですか。
全部そうですよ。
何が本当なのか分かんない。
で実際は地球はやっぱり氷河期に向かっていると。
え、温暖化してるのに氷河期になるんですか。
だから温暖化、寒くなるの。温暖化なってないんだって。全然
寒くなってるの。
だから寒くなって、だから本当はもっと寒くなきゃいけないのに、
うん、
温暖化でちょっとまだ緩いぐらいな感じなんじゃないの。
うーん、
だからすげえ上がってるわけじゃないんだよ、梅雨ほどっていう話もね、
うんうん、
さあ全部ね都市伝説ですけどね。
うーん、
だからあれですよ、畑中さんもね、今これ聞いてるリスナーの皆さんも、うん、自分の持ってる iPhone とか Android のスマホとかね、
うんうん、
あとAI スピーカー持ってる方は AI スピーカーなんかに向かってね、
うん、
自分アピールですよこれから。
どんなアピール。
だから
稼ぎに行くための。
そう、自分はどれだけ優れているかっていうことを、だから質問するのもちょっと知的な質問しかしちゃダメ。
難しいな。
うん、なんかで、あとはすげえ金稼ぐとかね。
でも今から頑張ってもあれですよね。
ない、だから、
だから
そういうそのいろんなところでね、その、
うん、
データを取って今選別されてるわけだから、うん、でいろんなところでいろんなこのアピールをするわけですよ。
う
ん、ね、僕はメリットあるよ、連れてくるメリットあるよっていうねやつをね、うん、一生懸命なんか今日からシリに。
うん、
話しかけてあげてください。
あ、シリに話しかけたらいいんじゃないですか。どうやったら火星に行けますかって。
あ、
どうやったら殲滅に受かりますかとか。
それは怖いね。
内緒だろうな。
意外とね、シリってね、そういう怖いなんか都市伝説好きが喜びそうな答えをするのよ、うん、シリって。
あ、そうなんですか。してみました、うん、なんか
いろいろするのよ。怖いのよ。もう完全に最近都市伝説系の動画を見まくってるのがバレバレな感じの話をしちゃいました。うん、でもさ、僕は思った、AI スピーカーとかね、もうシリアなんかもそうだけど、
うん、
これ話しかけるのにさ、
うん、
話しかける方がすげえ緊張するじゃん、
うん、
なんか、
うん、
だって畑中さんに話しかけるより僕シリに話しかける方が緊張するよ、ちょっと。
うん、わかる気がする。
わかるでしょ。だって、畑中さんは僕が例えばね、
うん、
噛んでも、
うん、
言い間違えても、
うん、
あ、こいつ噛んだ、言い間違えた、
うん、
あ、今から言い直すんだなっていうのを待ってくれるじゃん。
うん、わ
かってくれるじゃん。待ってますね。あ、違う違う、そうじゃなくて、こうっていう言い方ができるじゃん、畑中さんは。
うん、で、うんうんうん、
シリはそういう言い方をしてくれないし、聞いてくれないじゃん。
うんうんうん、
明日じゃなくて、明後日のって言うのはダメじゃん。
うん、何ですか、よくわかりませんとか、
ね。で、それ一回、よくわかりませんを言わせといて、
うん、
もう一回、シリを呼んで、
うん、
明後日の天気はって言わなきゃダメじゃん。
うん、
そこに、噛んじゃいけないし、
うん、
ハキハキ喋んなきゃいけないし、
うん、
一発勝負じゃん。
ね、
失敗を許してくれないんだよ、まだね。
そうそう、あと崩した言葉で言っても通じないですよね。
あ、最近だいぶ崩した言葉でも
いけますか。
いけるようになってきた。最近そこら辺はね、 うまく、
うん
うん、ただね、ミスを許してくれない。
まだそこまでは。
そうだから、ちょっとさ、あなた一回噛みましたね、
うん、
あ、今のアバガミですよねぐらいに言ってほしいよね。
そういうプログラムを入れましょう。
それぐらい言ってくれるようになったら本当 AI だなって感じになるよね。
うーん、うんうん、
そうね、ダメ、流暢に喋ることを前提にしてる限りね、まだまだ AI 音声認識の AI はまだまだだなって思う。
なるほど、
ね、いやね、いうことで、いいお話をしたところで
はい、
お時間もいいところになりましたので、
はい、
エンディングに行きたいと思います。
はい、
はい、いうことでございまして、
はい、エンディングでございます。
エンディングでございますよ。
はい、
うん、流行語大賞がね、
うん、はい、
新語・流行語大賞が、
はい、発表されました。
発表されまして、
お、
なんか忖度と、
うん、
インスタ映え、
インスタ映え、うん、が最近よく聞く
対象らしいのよ。僕あれだよ、あのインスタ映えするあの、うん、写真をねインスタグラムにやからアップしてる今。
うん、え、やってんですか？
インスタグラム最近ね、あの、うん、何枚か上げ始めてるんですよ。僕が主に上げてる写真っていうのが、
うん、
あのお昼とかね晩ご飯で食べ終わった後の丼ぶりね。うん、
なるほど、
うん、
それでも新しくいいですね。
なんか食事した時に、うん、食事の写真撮るとなんかすげえ人気が上がるらしいじゃん、インスタグラムって。
だ
ちょっと食った後だけど、いつも。
うん、
我慢できない。あの、料理来て写真撮ってから食べるってのは我慢できないよ、うん。僕来たらすぐ食べたいタイプだから。
食べたい食べたい。
なぜなら、そのお店とかにはお腹が空いたから行ってるんで。
う
ん、
そうそう。
もうなんだったら僕が席に着いた時点で僕が食べたいものをすでに出してきてほしい。
いい、それいい。
だってさ、僕はスマホを持って歩いているんだよ。
うん。
ね。で、うん、あれ食べようかとか、あそこ行こうかって言ってるんだよ、僕、スマホの横で。
うん？うん。
ね。
うん。
で、スマホはそれ聞いてるんだよ。
うん。
聞いてないふりしてるけど。
うん。
だったら、今から行くんだと、竹内行くんだって勝手に判断して、うんうんうん、そこに、うん、要は、事前に連絡をしたの、お店に今から竹内行きますって連絡しといて、
うん、
そしたら僕が食べたいものとかさ、それはもう普段から Google でいろいろ検索してるから、ね、僕の好みなんか Google は知ってるわけだよ。
そうですよね。
なんかこいつきっとこれ食うぞぐらいは予想できるぐらいのデータベース持ってるはずなんだよ。
持ってる持ってる。
こんだけ僕が YouTube 見たり Google で検索したりしてんだからさ、
うん
ね、だったらもうそのお店で、あ、これだ、多分竹内これ頼むなと、
うんうん、
それぐらいはできるわけだから、僕はね、あ、あそこ行こっかなんてね、うん、家族で会話してる時点でもその料理を作り始めてだよ、店はね、
うん、
で着いた時にはもうできてるぐらいはやろうともできるんだから、
うん、ね、できるかもしれない、
ね、それでもそれやっちゃうといろいろ問題だから、
うん、
ね、やらないんだろうなきっとね。
で
なんだっけ、インスタグラムの話してるんだっけ。
してましたね。
インスタグラム僕は最近だから、僕は食べ終わった
うん、
丼を取ってアップするってのをよくやってる。これ今多分誰も、うん、誰もやってないと思う、
うん、
なぜならあまり綺麗じゃないからね。
なあ、でも綺麗に食べた後の丼だったらいいんじゃないですか。
ね、でもたまに来ますよ、ご飯粒が残ってますとかっていうコメント来ます
よ。あ、でもなんか最近なんかおしゃれな器っていうか、
うん、
なんか器にも凝ってみようみたいな風潮ありません？
畑中さんね、感じ、だからそこだ、うん、そこだな、多分ね、Google だったら分かってる、そんなことは僕に言わない、うん、なぜなら僕はおしゃれな丼とか器を使うようなお店には行かないから。
あ、はい。
いかない、そんなこじゃれたところには行かないから。
うん、
もう普段畑中さんが言ってるところとは違うわけですよ。
いや、でも別にそんな私外食あんましないですから。
いや、もう畑中さんはもうもうこじゃれたとこ行くんでしょ。
いやいやいやいやいやいやいや、本当あんま行かないですよ。
本当ですか。
うんうん、
あれでしょ、畑中さんあれでしょ、お店行ったら、うん、自ら椅子は、
うん、
自ら座ることはないっていう お店の人が椅子を引いてくれるのを待つ。いやいや、ここファミレスだから
もう固定されてんじゃないですか。
あれあれ、お店の人来てくんないのここは、みたいな感じで言う
ないない
ないの
ない。
で、まあ、何の話したんだっけ、うん、流行語大賞、ね、イン
スタ映え、あれ
新語・流行語大賞が発表されて、うんうん、ね、あのそのトップ10って発表されるんで、その中にはね、ひふみんとか、
うん、
35億とかっていうのも
来ました、
入ってんだけど、
うん、
あの軒並みみんな芸能人は、あの、うん、仕事が忙しいとかって言って、うん、あのキャンセルというか、うん、キャンセルじゃねえか、出席しない、欠席なのね。だからもう写真が出てんだけどさ、うん、受賞者の写真出てんだけどさ、知らない人ばっかなんだよ、
うん、あら、
あなたは誰って、なんかね、なんかの雑誌のモデルさんとかさ、
うん、
がなんかで、インスタ映えはなんか雑誌のモデルさんかなんか3人ぐらい受賞してる、もう知らない人ばっかりなんだよ僕、
うん、
なんかもうこれは多分もうユーキャンだっけ今やってるのね、
うん、確かそうです。
ユーキャンももうそろそろやめていいんじゃねこれって
思う。うん、もういいかも。
ってことはほら、やっぱ芸能人とか有名人も、
うん、
あそこに出たくないってのが本音なのかもしんないじゃん。
あ
ー。ね、ちょっとね、あの、お笑いタレントだったら一発屋で終わっちゃう可能性があるよ、
うん、うんうんうん、
とかさ。
なんか消えるっていうジンクスがありそうな感じがする。
だからあそこにはあえて行きたくないっていうのもあるのかなっていう、
うん、
もうやめよ
やめよ
やめよ、もうい
いんじゃない、もう無理くりでしたもんね、
無理くりだよ、もうどうせ、うん、あの知らない言葉が選ばれるんだよ、まあ忖度はなんとなくしてたけどね、
うん、
インスタ映えも分かってたけどね、
うん、
なんか変な言葉とか選ぶからね、
ね、
ね、急にね、だもうそんな感じですよ。
はい、
はい、今週お話ししたいことは全部お話できたかな。
はい、
はい、ではですね、再度言っておきます、
再度言っておきます、
12月9日に、オフ会をやります、はい、26名の方が応募してきていただきました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
その中の何名かの方がですね、まだあの、うん、こちらからのご連絡に対して返事をくれてないので、我々とても心配しております、
心配してます、
オープニングでお名前を読み上げさせてもらいましたので、
はい、
読まれた方でまだ僕にね、そんなそんな@0438.jp の方にメールをしてないよっていう方がいたら、ぜひね、うん、あのメールしてきてください。
はい、メールお願いします。
お願いします。もう心配で心配でしょうがないんで、お願いします。
竹内さんが夜眠れなくなっちゃう。
と、あとね、あと12月9日、うん、はい、オフ会の日に僕と畑中さん、はい、
うん、
とあともう一人、
うん
うん、なんか知らない人がいるんだけど
みんなは知らない人、
みんなが知らない人がいるんだけどさ、
うん、
僕もよく分かんない、よく分かってないんだけどさ、なんかいるんで 3,、ね、3人でさ、あの東京の東京駅の、
うん、
多分周辺に3人で昼のお昼ぐらいにはいるかな、きっと、
うん、新橋じゃなくて東京駅、
東京駅の周辺、
うん、周辺だからどこになるかわからないってことですね。
その辺にいるんで、もしね、うんうん、夜は行けないけど、
うん、
昼間だったらちょっとあの東京あたりいるよっていうリスナーさんがいたら、
うん、
メールください。そしたらあれですよ、当日近くにいたらね、ちょっと一緒にね、お茶して、
うん、
ね、おしゃべ
り
するでもありかな、なんていう、要は 0.5 次回というか、
うん、
ゼロ次回というか、そんなこともね考えてます、
うん、
声かけてくださいね。今回26名に入れなかったっていう、
うん、
締め切られちゃったっていう方とかね、
そうそうそう、
いたらよかったら声かけていただければなと、
ね、
思います、
思います、
はい、ではですね、
うん、
告知をしてもらいましょう。
告知の時間がやってきました、
ね、もうあれですよ、
うん、
AI スピーカーとかと一緒でね、一発って言わないとダメですからね、
はい、分かりました。
噛んだりしたらダメです。
おー、プレッシャーが。はい、じゃあやりますよ。
あ、もう言えばいいじゃない。何投げやりになってん。お願いします、
はい、告知します。 そんなことないっしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんない @0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そしてそんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読めます。 URL はそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
すごいね、今流暢に、
うん、噛まなかった、
読めた、すごい、なんかいつもより良かった気がするわ。なんかね、あのほら、今週もちょっとお便りいただいた中にも書いてあったし、うん、あのカレンダープレゼントのアンケートにも結構書いてあったんだけど、
はい、
あの畑中さんの成長が素晴らしいと。
あ、なんかちょいちょい見ました。
あのそんなプロジェクトに参加し始めの頃は、うん、お、これ大丈夫かよってちょっと心配だったけど、
うん、
なんかあのある人がいなくなったと同時に、
うん、
なんか急に弾け出したぞと。きっとあの人に気を使ってたのかなっていうような見方をね。なんであの人って言うんだよ。
なんかすごい仲が悪かったように、
和田さん、和田さんがいなくなったと同時に、
うん、
急にだから気使ってたん、ちょっとね、やっぱね、和田さん先輩だしね、和田さんもすごいいっぱい喋ってくれるから。
違う違う、それあれですよ、スカイプの問題だと思います。
スカイプの問題、
そう、喋ったら聞こえなくなるじゃないですか。
あ、まあ、あの3人で喋るのってスカイプ、我々スカイプで収録しているので、
うん、
ね、1人が喋ってる時に誰かが喋ると前の人の話が聞こえなくなっちゃったり、いろいろね、
うん、
あるんだよね。そうそうそう、3人特に難しいんだよね。
そうなんですよ、
話が入ってきにくい。だ、それでそういうのもあったんで、うん、初期の子に畑中さんに聞いてみないとねっていう畑中さんのコーナーを作ってた。
そうなんですよ、
ね、あれ復活してくださいっていう、あのコーナー復活してくださいっていう
リスナーさんありました、
多いみたいですよ。
へえー、そうなんだ、うん、まあ皆さんありがとうね。
はい、ね、他の番組ではもうちょっと後で告知すると思うんだけど、うん、
はい、
毎年あの年末特番っていう村内プロジェクトでやってるんですね。村内プロジェクトの、メンバー全員で一つの番組をやりましょうと、
うん、
で、ね、今まではでは、うん、去年一昨年までは、
うん、
同じものを全番組で同時配信ってやってたんですけど、
うん、
去年からちょっと年末特番変えまして、村内プロジェクトの番組のどれかの番組に、全員で集まって、
うん、
配信するっていう方式に変えたんです。年末特番は一つの番組でみんなで集まろうっていうのをやったんです。
あ、じゃあ他の番組では配信せずにどっかの番組だけでってことですね。
そうです。で、去年はそんな雑貨店にみんなで集まって、うん、
はい、
そんな雑貨店だけ12月31日に配信したんです。
はい、
今年の年末は、
はい、
この番組でそんなことないっしょで、そんなメンバー全員集まって
イエーイ
で、12月31日に配信予定なので、
はい、
はい、楽しみにしていてもらえればなと、
ね、
思うところでございますよ。
思うところでございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
さあ今週も、スムーズにイカオヤジが流れてまいりました。これ言わなくていいよね。言うからスムーズじゃなく
て、スムーズじゃなかったみたい、
スムーズじゃなくなっちゃうよ、ね、今いい感じなんだよ。先週からちょっとこの流し方をちょっと変えてるんでね。
変わってました
っけ。ボリュームがとてもスムーズになんか変わってる。ボリュームが絞れてる感じ。あれ、
よくわからない、
やり方を変えたの。
はい、
はい、
変えたんですね。
ね、もう
変えたんですよ、皆さん。
イカオヤジもね、いろいろやっぱあれですよ、
うん、
質問メールとかいっぱい来てますよ。
イカオ、あ、なんか今週も来てましたね、イカオヤジ。
イカオヤジは結構と、いうことでございまして、じゃ あ、 あ来週はね、ちょっとね、3人で喋ります、はい、誰かは教えません、お送りいたしましたのは竹内と、はい、
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。